こんにちは。ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年4月水井です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは Raspberry Pi LiDAR Scanner。二つ目のニュースは The Web is Broken, Botnet Part 2。三つ目のニュースは The Art of Assembly Language。四つ目のニュースは Electromagnetism as a Purely Geometric Theory。5つ目のニュースは SSL.com DCV Bypass and Issue Fake Certificates for Any MX Hostname です。今日のニュース、気になりませんか？なぜ今、アセンブリ言語を学ぶ人がいるのでしょう？ Web を壊すボットネットとは一体何なのでしょう？それでは、最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュースは Raspberry Pi LiDAR Scanner です。この記事は、Raspberry Pi を使って DIY で360度 3D パノラマスキャナーを作成するプロジェクトについて解説しています。LiDAR Light Detection and Ranging とは、光を用いて対象物までの距離を測定する技術のことです。このプロジェクトでは、LDR ロボ社の LD06、LD19、STL27L といった LiDAR センサーを使用し、周囲の 3D 情報を取得します。さらに、Raspberry Pi HQ カメラと ArduCam、M12 レンズを組み合わせることで、魚眼レンズ写真からパノラマ画像を作成。それらを組み合わせて 3D シーンを構築し、最終的に Open3D を使って PCD、PLY、E57 形式でエクスポートできるそうです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、このプロジェクトの部品用ボムに、リンクと見積もりコストが記載されている点を評価しています。また別のユーザーは、テスラがライダーをスキップしていることについて疑問を呈し、コンピュータビジョンだけでは不十分だと指摘しています。他にも、ロボット掃除機からライダーセンサーを流用するというアイデアや、10ミクロンの精度で距離を測定する安価な方法について質問も出ていました。
次のニュースです。続いてのニュースは、The Web is Broken, Botnet Part 2です。この記事では、AI 企業が学習モデルを構築するために、Web からデータを収集するクローラーが増加している問題を取り上げています。特に、アプリ開発者が、ユーザーのネットワーク帯域を販売する SDK をアプリに組み込むことで、ユーザーが意図せずに、ボットネットの一部となってしまうケースに警鐘を鳴らしています。インファティカのような企業が提供する SDK を組み込むことで、アプリ利用者のデバイスが DDoS 攻撃に加担させられたり、メールサーバーへのブルートフォース攻撃に利用されたりする可能性があるとのことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、多くの SDK に同様の問題がある可能性を指摘し、不用意な依存関係の追加に警鐘を鳴らしています。また、別のユーザーは、アプリが特定のドメインへのアクセス許可を求めるべきだと提案しています。さらに、ボットネットして利用されているアプリのリストを作成し、マルウェアスキャナで検出できるようにすべきだという意見もありました。
次のニュースです。三つ目のニュースは、The Art of Assembly Language 2010です。このニュースは、アセンブリ言語プログラミングの技術を解説した書籍、The Art of Assembly Language 紹介しています。アセンブリ言語とは、機械語に最も近いプログラミング言語であり、ハードウェアを直接制御するために使用されます。本書では、HLA High Level Assembly という高級アセンブリ言語を用いて、アセンブリ言語の基礎から応用までを学ぶことができます。2010年に公開された書籍ですが、現在でもアセンブリ言語を学ぶ上で有用なリソースとして紹介されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは HLA の使用に抵抗を感じ、標準的なコンパイラを対象とした書籍を希望しています。また、別のユーザーはアセンブリ言語の学習にザクトロニクスのゲームの方が優れていると述べています。一方で、ザクトロニクスのゲームは現実の ISA アーキテクチャとは異なる制約があるため、実用的な学習には不向きだという意見もあります。
次のニュースです。四つ目のニュースは、Electromagnetism as a Purely Geometric Theory。この記事は、 電磁気学を純粋に気難学的な理論として記述する試みについて解説しています。電磁気学とは、電荷と電流によって生じる電ダーと磁ジャー、およびそれらの相互作用を扱う物理学の一分野です。気管学的なアプローチを用いることで、電磁気現象を空間の歪みとして捉え、より統一的な理解を目指すことができる可能性があります。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、この記事の内容と可逆的熱力学との関係について質問しています。また、別のユーザーは、ウェブサイトのロボットによるアクセス制限により、記事の内容を読めなかったことを報告しています。最近、ウェブサイトが人間を判別するテストを設けることが増えていますが、そのテストに合格できないという皮肉な状況について言及されています。
次のニュースです。最後のニュース SM、DCV bypass and issue fake certificates for any MX host name です。このニュースは SSL.com という認証局におけるドメイン認証、bypass に関する脆弱性について報告しています。DCB とは証明書を要求する者がそのドメインの正当な所有者であることを確認するプロセスです。今回の脆弱性により攻撃者は MX レコード、メール交換レコードを持つ任意のホスト名に対して不正な証明書を発行できてしまう可能性があります。つまり攻撃者はメールサーバーになりすますことができ、中間者攻撃などの被害につながる恐れがあります。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、SSL.com が大手メールプロバイダーの証明書を発行する可能性と指摘しつつも、この脆弱性が依然として深刻であることを強調しています。また、別のユーザーは、CAA レコード、Certification Authority Authorization Record を設定することで、この問題を緩和できる可能性があると述べています。CAA レコードとは、特定のドメインに対して証明書を発行できる認証局を制限するための DNS レコードのことです。
本日のまとめです。Raspberry Pi LiDAR Scanner では、Raspberry Pi を使った DIY の 3D スキャナーについてご紹介しました。The Web is Broken Botnet Part 2では、アプリ開発者が意図せずボットネットを拡散させている問題について解説しました。The Art of Assembly Language 2010では、アセンブリ言語学習のための書籍をご紹介しました。Electromagnetism as a Purely Geometric Theory では、電磁気学の気難学的なアプローチに触れました。そして SSL.com、DCV Bypass and Issue Fake Certificates for Any MX Host Name では、SSL.com のドメイン認証バイパスの脆弱性をお伝えしました。次回のハッカーボイスでは、どんな面白いニュースが飛び込んでくるでしょうか。それではまた次回。2025年4月20日のハッカーボイスでした。